ハレルヤ、おはようございます。子供たちが誰が作ったのというかわいい歌を歌ってくれましたけども、今日は森入さんが来られなくなったということで、先ほど鈴木姉妹のお歌詞もありました。主に委ねてみたいと思いますが、それにしてもですね、今年は日曜日ごとハラハラさせられる週でした。今年は特に猛暑、熱中症、皆さんもいろいろ気づかれたと思いますけれども、猛暑、もう例年に勝るですね暑い夏でした。すごい持ってきて、苦しゅうも台風がやってまいりました。先ほど鈴木さんが森入り姉妹のコンサートが中止になったと聞いて、なんでとこう思わずね、叫ばれたというお歌詞ありましたけど、なんでこんなに、なんで台風やってくるのね、なんで災いがやってくるの、なんでこんな事故とか、地震だとか、なんでやってくるのと、多くの人々がクエスチョンを抱いているかもしれません。でも私はこの大きな雄大広大無辺の大宇宙の中の小さな地球というちっぽけな地球のに生きているものとして、これは創造者の御手の中にあって、私たちはその中に生かされている小さな小さな存在であるということを、いやというほど知らされたわけであります。高浜虚子という人が、大いなる物が過ぎゆく野脇かな、野脇っていうのは台風の昔の言い方で、大いなる物が過ぎゆく、台風かなと、こういうふうに、言ってもいいと思うんですけど、高浜虚子の句にありますように、本当に私たちは小さな小さな弱い存在であるということをですね、今朝覚えさせられるわけですね。でも神様はこうして兄弟姉妹を送ってくださって感謝します。お祈りします。愛する天皇お父様、感謝します。今日の日曜日、聖日の朝、兄弟姉妹と心を合わせて賛美し、心を合わせて祈り、心を込めてお言葉にひれ伏すときに与えられまして感謝いたします。我々は傲慢不尊なものでありますが、実際は儚いものであります。弱いものです。どうぞ今日あなた様の御言葉がこの礼拝の中で深く瞑想されますようにお願いいたします。皆によってお祈りします。アーメン。マルコの福音書のこの9章、今日14節から読んでいただきましたが、今日のこの14節から29節までにはね、この物語にはその前段の9章の初めに変貌山の記事があります。驚くべき天的な光景を経験したペテロ、ヤコブ、ヨハネ、そのペテロ、ヤコブ、ヨハネが驚くべき恍惚状態に置かれました。でも14節からはその恍惚状態からダサーンと落とされて、現実の世界に落とされて悪戦苦闘している物語が今日の14節から29節です。ですからこの今日のマルコの福音書は 最初の中章の初めの変貌山の天敵光景と、そしてドスンと落とされた惨めな弟子たちの姿、このコントラストを通して私は今日神様の御心というものを学んでみたいと思うんですね。まあ、教会に皆さんがいらっしゃるきっかけが何であったか、いろいろあったかと思います。で、いろいろ皆さんのお証を聞いたりしますと、あ、この方が教会に導かれたのはその前にいろんな背景があったんだな、そういうシチュエーションの中で今礼拝をされてるんだなと思うんですね。まあ、クリスチャンホームで育って、もう生まれた時からお父さんお母さんと教会に出席したという幸いな恵まれた羨ましい、誠に私のような人生を送ったものから見ますと羨ましいような立場の人も含めてね、人間が神様を礼拝するようになるにはいろんな背景があると思います。あ、この方はこういう背景があったんで来られたんだなということをよく知らされるわけですね。で、しょう、私もなんで私が教会に来たのかな、キリスト教とは全く縁もゆかりも全く関係のないノンクリスチャン、キリスト教とは何の関係もない世界で生まれて青年期まで過ごしました。その私が81歳の今日までイエス・キリストを信ずるクリスチャンとして信仰生活を送らせてもらうということはもう考えられない奇跡であり、考えられない状態だと思うんですね。日本人の多くの人と同じように全くキリスト教とは無関係の世の中をのんべいであったり堕落したり、そういうようなところでうずまれてしまってもよかったのに、神の憐れみでこうして今日講談に出していただいているわけです。私も81歳、まもなく82歳になります。この頃有名人の方が亡くなられます。もう女優さんだとか政治家とか偉い学者とか、そういう方々が亡くなられます。そうするとね、そういうニュースを聞くと80以上の人間はキャッと構えるんですね。いや、近づいてきな、俺も死んでいくんかな、そういう思いに駆られると思います。私はそういう世代の人間ではありますけど、私が教会に来るようになったのはやっぱりね、幼稚園の時のあの人生の探求から始まると思うんですね。もうこの講談で語ったことは何回もありますけど、幼稚園の時に近所の私の親友が、コウちゃんという親友が発疹チュース、まあ今流行り病と法定伝染病になると思うんですけど、発疹チュースであっという間に亡くなっていきました。何でもない、10日前までは仲良く遊んでいたのにコウちゃんが死んでしまったということは幼稚園児の私にとっては衝撃でありました。なんで、なんで昨日まであんなに仲良かったのに、遊んでたのに、この思いがですね、私の人生探求の最初でした。それ以後いろいろ経験を経てまいりました。会社に勤めるようになりまして、宇治電ビルっていうところに勤めてたんですけど、7階の屋上から私が出勤、朝出勤して、その頃洒落た回転ドアのビルディングだったんですけど、回転ドアを回そうと思った瞬間に左手の中がドサーンと、この宇治電ビルの屋上から男の人が投身自殺を始めました。 それは私にとってはすごい衝撃でした。ドーンとその地べたに落ちてきたその若い男の人、一面血の海になりました。そのような出来事がありました。その頃ですね、教会に行くようになったんじゃないかなと思うんですね。人は死んだらどこに行くのか、あの幼稚園の時にこうちゃんはどこに行ったのか、その葬儀で私がなぜか弔辞を読み上げる、幼稚園児の私よくもそんなことさせるなと思うんだけど、こうちゃんこうちゃんどうして死んだの、どこへ行ったの、これは私がその葬儀で、言った言葉、今でもはっきり覚えてます。で、そのようなきっかけがあって私は思春期のあの青年時代に教会に行って救われた、たくさんある理由の中の記憶すべきね、そういう出来事だったなと思うんですね。で、まあそのようなことがありまして、私は教会に導かれました。皆さんご存知の何時ら我を選びしにあらず、我何時らを選びたい、イエス様があなた方が私を選んだんじゃなくて、私があなた方を選んだ、ここにいらっしゃる全ての方は神によって選ばれている、そのように言っても言い過ぎではないと思うんですね。何時ら我を選びしにある、我何時らを選びたい。その頃私は教会に行くようになった時はもちろん無神論者でありましたから、人が死んだら仏になる、このような考えは全く受け付けませんでした。死んだら仏になる、そんな自動的に機械的にそんな仏になるって何のこと、絶対に私の思想からは受け入れることができませんでした。死んだら無になるんだ、それだったらわかるけど、死んだら仏になるというのは信じられない考えでした。その私が教会に出席するようになりまして、聖書を読むようになりました。人は死んだらどこに行くのか、幼稚園の時からずっと潜在意識の中で抱いてきた考えです。で、聖書を読むようになったら、それ神はその一人をお与えになったのにこの世を愛された、御子を信ずる者が滅びないで永遠の命を持ったためである、ヨハネの福音書3章16節、イエス・キリストは信ずる者は永遠の命が与えられる、永遠の命という言葉に教会に接するようになって出会いました。永遠の命、人が死んだら仏になるとかね、そういうようなこと、あ、教会では永遠の命と言ってるんかな、それにしても永遠の命というのはどういう意味なんかな、この言葉に私は、非常に惹かれました。それでね、ヨハネの夜福音書の14章、ちょっと開いてください。ヨハネによる福音書の、ヨハネの福音書の14章。14章の1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに、行くのです。この言葉に出会った時に、あ、幼稚園の時から抱いてきたあの質問、人は死んだらどこに行くのかということを分かりやすく語っている、このヨハネの福音書の14章の一節、あ、こんな言葉あるのか。しかもその話がですね、ずっと進んでいきますと、 私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私に分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人真の御事に来ることはありません。この言葉を読んだ時に、幼稚園の時に抱いたその疑問が、あ、こんな風な分かりやすい言葉で書いてあるのか、死んだら仏になるというそんな機械的な表現とはえらい違いやなということを感じました。もう一箇所、コリント第2の手紙の12章、コリント第2の手紙の12章、コリント第2の手紙の12章、無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。これはコリントの手紙を書いたパウロの実体験であったと言われています。多分そうでしょう。彼は14年前に第三の天パラダイスというところに引き上げられる。それがどのようなことであったということはまた生身のパウロとしては完全に把握できなかったと思うんですけど、第三の天、天国ですね、天の栄光ですね、それを見た、聞いた、味わったと言ってるんですね。聖書を読んできまして教会に導かれまして永遠の命がどのようなものであるかということをだんだん知るようになりまして、私はイエス・キリストを信じた者は永遠の命が与えられて死んだ時には天国に行ける。まあこれは当然我らの国籍は天にある、この言葉にありますように我々クリスチャンはそれを信じてます。いくつになってもうよぼよぼになってくたばってあの世に行くことがあっても火葬場で灰にされてその生涯が完全に消え去ることがあっても我らの国籍は天にある、この栄光をイエス・キリストを信ずる者は確信が与えられるわけです。それは単なる確信ではなく神の約束であります。でこのもう一度じゃあ元に戻りますけど、マルコの福音書に戻ってください。ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人がイエス様と共に高い山に引き上げられて9章のねところで変貌山のすごい経験をしているわけです。これは天国がこのものこの層であるというふうに私は言うことはできないと思います。でも天国はこの人生で全部終わってしまうんじゃなくて無の世界になるんじゃなくて消えてしまうんじゃなくて、実は天国は驚くべき素晴らしい場所であるということの一端がね示されていると思うんですね。9章の、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御心 は非常に白く光り、世のサラシアではとてもできないほどの白さで、ここにね、その御衣は非常に白く光り、 世の晒し屋ではこの世の出来事ではこの世のいろんな人間の知恵によってはね作り出すことができないほどの白く光り輝くのそのような世界に経験したんですね。でもう一つついでに黙示録ちょっとご覧ください。黙示録の21章教会に導かれまして死んだらどこに行くのかということを興味を持っておりました、探求しておりました私がですね、黙示録の21章ちょっと読みます。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。皆さん、もはや海もない。海もないってことはこの地球上じゃないってことですね。海ってことは地球上の 70% は水分、海でしょう。ところが天国はそれがないと言ってるんですね。私はまた聖なる都を新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁に整えられて神の御元に出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかりのぼい取ってくださり、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら遺伝のものがもはや過ぎ去ったからである。すると乱れついておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。皆さん、女性会で黙示録を学びましたけど、これはまさに天国の情景です。啓示です。想像じゃありません。夢ではありません。幻でもありません。神が天国とはかくかくしかじかのところであるということをはっきりと語られた箇所であります。で、弟子たちはペテロ、ヤコブ、ヨハネ、イエス様ともに変貌山の驚くべき光景に遭遇しました。ところがそのマルコに、はい、もう一度マルコに書いていただきましょうか。マルコの福音書に書いていただきますと、この変貌山の経験で結局その後何が起こったかというと、8節に彼らが急いで辺りを見渡すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。この変貌山、天国の情景を経験した彼らが我に帰った時に、全部の情景が、全部の恍惚状態は去ってしまって、残ったのはイエスだけだった。だから信仰というのは天に昇るような素晴らしい経験もあるし、状態にも置かれるし、天的なものすごい恍惚状態にも置かれるような信仰生活もあるんですけど、弟子たちが我に返った時には結局イエス・キリスト様だけだ、どんな出来事も全部イエス様だけだというところに戻ってくる。それが現実のクリスチャンですね。それでこのようなことを覚えていただきながら14節のところから見たいと思うんですけど、こう書いてありますね。彼らが、さて彼らが弟子たちのところに帰ってきて、14節、大勢の人の群れがおり、また立法学者の弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄って挨拶した。イエスは彼らに、あなた方は 弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますと、ところ構わずに彼を押し倒します。そして彼を泡を吹き、歯ぎしりして体をこばらせてしまいます。それで弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのです。が、お弟子たちにはできませんでした。いいでしょうか、皆さん。が、お弟子たちにはできませんでした。あれほどの甲骨状態を経験した弟子たちであったにもかかわらず、彼らは何にもできないんですね。現実の世界に余裕もされたわけです。そして、大事なことは、弟子たちは何にもできなかったという不甲斐ない弟子たちの姿がここに描かれているわけです。皆さんもいろいろうまくいく、人生万事うまくいって何もかもうまくいく、そういう時もあると思います。今日の子供たちの歌のように蝶が飛んでる、本当に穏やかな平和な、何も問題ない、そういうような時もあります。私たちに幸せな時もあります。おいしいものを食べたり、楽しい経験をしたり、行ったことのないところで素晴らしい出来事に遭遇したりして、素晴らしい経験をさせてもらいます。クリスチャンとして、クリスチャン生活を本当に賛美して、喜びの生活を送ることもあると思うんですね。ところが弟子たちにはできませんでした。現実の生活に戻った時に、我々の目の前に変貌山の天的な光景じゃなくて、全然何も癒しも何にもできない、病気の前には全くお手上げの、そういうようなところに放り込まれるんですよね。でイエス様は何とおっしゃいました。ああ不信仰な世だ、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。この状態の中でイエス様が言われた。ああ不信仰なようだ、いつまであなた方と一緒にいなければならないんでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないんでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。いいですか皆さん、ものすごい素晴らしい経験をした、その後なんということだ、なんという不信仰な、イエス様の嘆きの言葉を聞かされてるんですね。でも私はこの言葉を何回も読みながら、言語ではどういうことを言ってるのかな、どういうような響きトーンがあるのかなと思って読んだり、まあいろんな翻訳のね言葉を読んだりしました。で私はここの言葉で皆さんに訴えたいことはね、何にもできない、全くダメダメな弟子たちにとって、いや私たちもね、人生でものすごい素晴らしい経験した後にこんな、本当こういう場所に置かれるわけです。そしてなんという不信仰の世だとイエス様がおっしゃってます。もうほんまに立つ瀬はないですね、浮かぶ瀬はないですね。でも私はここをですね、クリスチャン書はですね、いつまであなた方に我慢していなければならないでしょう、その子を私のところに連れてきなさい、この言葉はイエス様が我々を、お前たちみたいな不信仰な人間はあっち行きなさい、お前たちみたいに役に立たない弟子はもう御用、あもうねあっち行ってきなさい、そういう冷たい語りかけじゃなくて、弟子の不甲斐なさを責めておられるよりも、 あるいは弟子たちを否定なさるよりもね、いやまだお前を見捨ててないよというイエス様の愛のメッセージのように私はここを読んで教えられました。ですから皆さん、ここを読んで、あ、ダメだ、何もできない、ね、そのように思うんじゃなくて、イエス様はまだまだお前脈あるよ、もっぺんトライしなさい、もっぺん頑張んなさいっていうイエス様の励ましのメッセージがね、込められているんじゃないかなと、私はこの言葉で、おっしゃる、不甲斐ない弟子ではありますけど、不甲斐ない弟子を見捨てないイエス様の愛が込められているんじゃないかなと、そのように思うわけです。けども、この物語はそれだけで終わらないで、今度はその転換の病の父親の信仰が登場するんですね。この信仰も弟子よりはもうちょっとマシかな、この父親の方が弟子よりちょっとマシかと思わせるような信仰です。ちょっと見ますと、こう書いてあります。21節、イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか。父親は言った、幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして何でも火の中や水の中に投げ込みました。ただもしお出来になるのなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた、できるものならというのか、信じる者にはどんなこともできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます、不信仰な私をお助けください。弟子に比べてこの父親はなかなか私は立派だと思うんです。合格点つけてもいいんじゃないかと思うんです。もしお出来になるものなら私を憐れんでお助け、非常に謙遜なね、へりくだった言い方がありますね。お出来になるものなら憐れんで私の息子を癒してください。するとイエスは、できるものならというのか、信ずる者にはどんなこともできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった、信じます、不信仰な私をおさる。いかがでしょうか。信じます、不信仰な私をお助け。私たちの日常生活の中にあって、それが皆さんが会社でいろいろ難しい問題に遭遇して困っている場合であろうと、学生さんが一生懸命に受験勉強とかいろいろ勉強しながら、高いエリコの塀のような高い壁にぶち当たって、うお、俺もこれはもうダメだというような状況に置かれるような場合や、あるいは子育て真っ最中で悪戦苦闘しても本当に涙が出るような家庭生活を送っている場合であっても、信じます、不信仰な私をお助け、どうでしょうか。神様助けてください、信じます、あなたの癒しを信じます。それ信仰、私たちも持ってますね。私たちの信仰は本当に信じます、お願いします、癒してください。そして不信仰な私をお助けください。では、しかし、じゃあ一日で治ったか、一週間かかるかもしれない、二ヶ月かかるかもしれない、現実にはね。そしたら不信仰な自分が出てきて、あ、これはもう無理なんや、ダメなんやと、このようにがっかりするかもしれませんね。でも信じます、お願いします、これ本当です、この信じて癒してくださいというその祈りは本物です、嘘偽りはありません。しかし現実に、現実のね、状況を見たら、不信仰な私をお助けくださいと 言わざるを得ない。この信じます、不信仰の私という、この二つの思いを、祈りを行ったり来たりしているのが私たちの信仰生活。でも信じます、でも信じます、弱いですけど、か弱い信仰ですけど信じます、これ本当です、本当にそうです。でも現実に言う、でも不信仰になってしまいますね。私たちクリスチャンはあっち行ったりこっち行ったりこうしているのではないでしょうか。でもイエス様はね、このような言葉を、この父親の物語を詳しく書くことによって、我々クリスチャンに信仰の高根に私たちを呼び込んでおられる。信じます、不信仰の私、こう問答しながらイエス様の信仰の高根に入れていただく、これが弟子たちが変貌山から落とされて、現実の世界に落とされて悪戦苦闘している時の現実の弟子たちの祈りだと思います。そして最後にね、こう書いてあります。で、この言葉は癒されたわけですけど、27節、しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちは追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものでは。皆さんこれを聞いたら、ああもう私はダメだ、私の祈りはもう何の力もない、私はもう祈る資格もない、こんな。でもイエス様は、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。ああ皆さん、イエス様はこんな弱い、もう祈ってんのか祈ってないかわからないような、薄っぺらな祈りしかしないものですけど、イエス様は私たちの祈りをね、買っておられる。お前祈りなさい、どんな問題でも祈りなさい、この種のものは祈りによらなければ、とこう言われてます。イエス様はですから私たちはですね、本当に買っておられるんですよね。私たちの祈りは小さな祈り、薄っぺらな祈りであるかもしれないけど、祈りが役に立つよ。で、考えてみますと、私たちの教会で最近本当に健康を害された方がたくさんあります。大きな手術をされた方もあります。祈りの課題が大きいかろうと、些細なことであろうともね、もう私たちには祈ることがいっぱいあるんですね。祈りなんてさ、自動的にそんなもの聞かれるもんじゃないよと思うかもしれないけど、イエス様はこういうような状況の中で、祈りなさい、祈りは力がある、祈りは応えられる、主を信じます、不信仰の私を追い抜く、お助けくださいという、そういうものであるかもしれないけど、神様はその祈りをも呼び込んで、イエス様の本物の祈りに呼び込んで、我々の祈りを用いようとしておられるのではないでしょうか。ですから、お互い、私たちは祈りやってます。祈りの課題、どんな小さなことでも大きなことでも祈りやってます。どうぞその祈りは無駄ではありません、絶対無駄ではありません。信じます、不信仰の私をお祈りくださいと行き来しているような、そういう祈りですけど、その祈りがイエス様は聞いてくださる、わざを成してくださる、と聞いたらば必ず成してくださる。私はそのように教えられまして、皆さんからいろいろ祈りの話題、課題をですね、聞かせてもらうたびに、あ、お祈りしよう、一日のどこかで、朝昼夜空いた時間に散歩した時に ウォーキングしながら、祈れます。どんな時でも祈れます。お互いに私たちが祈り合う、そういうものとなりたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。ありがとうございます。今日は剣坊山の天的な経験から現実の世界に呼び戻された弟子たち、しかも悪戦苦闘している弟子の姿がありますけれども、イエス様がそれを見捨ててしまったんじゃなくて、まだお前役に立つよ、まだお前用があるよ、祈りによらなければとおっしゃってくださいました。ただただしい祝い祈りでありますけれども、祈ります。尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。